なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院どうも、徳松武史です。
ジョレンです。
はい、ということで、この番組はですね、お互いの気になるところ、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的観点から考察し、最終的には本物のお医者さんに研究してもらえたら嬉しいなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いします。
おはようございます。
はい、おはようございますということでね、いや今日は久しぶりにね、
はい、
たっぷり寝たんでね。
ああ、よかったですね。
いや多分ね、体力的にはバッチリだと思うんですけどね。
おお、珍しい。
はい、けど、うん、頭がちょっとぼーっとね、
うん、
してるかもしれないんですけれども。
大丈夫ですか？
大丈夫だと思います。はいはい、
聞いてみましょう。
だから改めてなんかぼーっとしてる状態で、うん、この番組はっていうところの説明文、これ意味わかんのかなって思いましたけどね。はい、
はい、
ぼーっとして聞いてたら、ぼーっとして自分で喋ってたら、
うん、
何このコンセプトって思ったんですけれど改めて大丈夫なんですかね。まあまあまあ、ぼんやりでも伝わればいいなと。
なるほど。素で聞いたときに、
素で聞いたときに、これどういうことっていう部分がありますけれど、
うん、
頭をぐるぐるぐるっと回転させれば、うっすら分かってくる、
うんうん、
そんな番組になっておりますので、よろしくお願いしますと。
はいはい。
いったところでお便り来ております。
ありがとうございます。
ラジオネーム、梅さん。
うん。
昨日は久しぶりに楽しい時間をカフェで過ごせましたということでね、梅さんはね、カフェに来てくれたんですよね。
あ、そうですか。
昨日
ですか。
昨日4月8日に来てくれたんです
よ、ね。ああ、
はいはいはい、はい、
4月8日の昨日なんだ。
4月8日の昨日に来てくれました、
うん。
岐阜で夕食を取り、宝塚の自宅へは11時半に到着しましたということで、宝塚から来てくださったんですよ。はい、昨日はウキウキしていて、ヒゲ男爵のポッドキャストは日本放送だと言いましたが、文化放送で収録していました。徳マスターのお母さんとトウモロコシの会のことを話したのですが、聞かない、ように伝えください。もともとはオカルト番組で、怪現象や、奇妙なスポットが話題でしたが、スガッツさんという人が出始めてから、エロとメンヘラが中心になっています。ただ、雑務役の、イマジンさんですかね、は、僕は最初、ジョーデンさんと同一人物なのかなと思いました。今ははっきり違いがわかりますけど、と。僕が今、好きなポッドキャスト、ベスト3は、なんであの時、便所のつぶやき、ベアアタックです。皆さんそれぞれ個性があって話もうまく、いくら聞いても飽きないです。ここまでは個人的なメールでしたが、ここから一つということで、機会があれば病気かどうか判断していただきたいことがあります。僕は時々、ランチを食べにレストランに入ります。そして僕の横のテーブルに、中年の男性同士または夫婦がいる場合に最もこの現象は起きます。僕は座ってしばらくすると、横の人たちの声が大きくなってきて、突然大きな額の取引やマンションなどの高額な買い物のお話が追っ始まります。あまりにも何度も起きるので、僕はまた僕に聞こえるように見えっ張りな話を始めたなと思ってしまいます。若い男性グループの場合は隣でなくても少し離れたテーブルに若い女性グループがいると話す声が大きくなり、女性グループの方をチラチラ見たり、豪快に大声で何度も笑ったりします。この現象は病気なのでしょうか、それとも居酒屋ならまだしも、見栄アピールはレストランでは勘弁してよと思う僕が病気で、650円の日替わり定食やオープン記念サービスの500円とんかつ定食を嬉しそうに食べに来ているおじさんたちは、実は本当に2億円すごい時には10億円の取引をしていて、耳と鼻から毛が出て、ほくろ、もう毛がほくろからも毛が生えた夫婦は、オークションを買うのでしょうかということでね。はい、ありがとうございました、梅さん。
ありがとうございます。
はい。はい、最後のどういうことですか？耳と鼻から毛が出て、ほくろからも毛が生えたご夫婦はオークションを買うのでしょうかっていうことで。
そういう人がいたんでしょうか、ね、
そういう人がいたんでしょう。具体的にいたんでしょうね。そんなにあるあるでもない気がしますけれどね。なるほど。まあ、これは変な話。
うん。
どうなんですか、幾度となく話してるような話だとは思うんですが、
はいはいはい、
どうですかね。
まあやっぱりでも、
まあ、話してましたよね多分、ま
あ、代表的な病気というか
代表的な病気ですよね、まあまあ、まあ、あえてまあ最初に診断してしまうとやっぱ周りに会話が聞こえるように喋っちゃう病ですよね、
うん、そうですね、うん、まあアピールだったり、まあそうですね、こう、うん、なんか普段あんまりね、そんなに大した人生を送ってないから、
いやなんだよ言い方悪いな。
いや僕も含めですよ。
ああなるほどね。
なんかこう、まあ武勇伝じゃないけど、
まあ武勇伝みたいなもんですよね。
なんかこう、こうそういう風に見られたいっていう願望とかね。
だからまあこれに関してはまあもちろん病気ですし、ですごくやっぱり寛容な部分もありますよね。もうだいぶこの話しすぎて
ありますね。もう寛容になってますね。ありますよね。
寛容になってますし、やっぱ自分自身にも潜んでる病原菌ですから、
はい、
やっぱそこら辺の視点の話になってくるかもしれないですよね。
あはは、
逆にね。
あはは、だからまあ例えばあれですよね、友達にヤンキーがいるとか、
はいはい、まあそういうのもそうですしね、
なんか付随する病気としてはね、
はいはいはいはい、
なんかそういうやっぱりね、なんかこう実際の身長よりちょっとでかく見せたいみたいなところってやっぱり、
やっぱりありますか、同じですからね、
実際になってもあるのかな、
いやそうですよ、だから僕例えばその身長で言うと、僕174なんですよ、
はいはい
はいはいはい、いやそれは175を言いたいですよね。
ああそうですね、なんか言いたいっぽいですね。
それは175って言いたいですけれど、かといってなんか174って言ったとしても、何正確に伝えてきてるのって感じもちょっとなんかそう思われたらどうしようみたいな感じも思いながら僕は74って言ってますよね。だからそのいや知らねえよ、もう5って言えよって逆にね、
はあはあ、
思われてんじゃないかなっていう部分で、やっぱ未だに5っていうか、4っていうか、常に迷ってるみたいなところありますね。
ああ、僕身長167なんですよ。
ああ、はいはいはい。あ、そうなんですか。
みたいなんですけど、
はいはい。みたいなんですけどっていうね、なんか高く見えますね、もっと。
僕168ってずっと言ってて。
はい、あ、そうなんです。それは知っててですか ?67 って。
いや、知らなくて。
ああ、知らなくてね。
まあでもちょっと定かじゃないなっていうの
は、
ま
あ、いうの
あったんですけど、まあ正確には測ってないですからね。で、なんか、まあ、僕と本当に同じような背丈の人が
いて、はいはいは
い
はい、いて、
あれ、身長いくつですかって、まあ、おもむろに聞いたら、167って言われたときに、
ああ、そうなんだ。
僕、愕然として、僕、ってことは僕も167じゃないですか。
いや、まあ、まあ、そうですね、はいはいはい。で同じぐらいだなって思ったんでしょ。
そうそうそう、でも167って言いたくないんですよ僕も、7と8って僕の中では違うからね。
やっぱり8って言いたいんですか。
8ってやっぱ言いたい。
あ、そうなんですか。
でも言えない。
あ、言えない。
このストレスですよね。
いや、そうなんですか。
多分このストレス、
ま、どうでもいい話かもしれないですけど、上田君だったら170っつっちゃっていいと思いますよ。も
う、あ、そんな感じで見えます。
そんな感じで、いや全然見えますよ。
あ、本当？
70いっちゃってもいいと思いますよ。
本当？
はいはい、全然
3センチ違いますよ。
一気に大台に乗っちゃっていいと思いますよ。
70
もいっちゃって夢じゃないと思いますよ。だこの世の70で上田くんより小さく見える70の人いっぱいいますから。はいはいはい、
あ、大丈夫です。はい、
あ、大丈夫ですか。
はい、
あ、はい、で。70の人から電話かかってきたんじゃないですよね、それ今。
これ多分160、173センチの女性ですね。はい、
からクレームとかじゃないですよね、なんか。
違います
ね、大丈夫です。170協会からのクレームが早速入ったとかではないですか。
早いですね、
早いなと思って、なんか。あ、そうですか。いや、だから要するにまあ、自分をちょっと大きく見せたいっていう感情はありますから、まあ、これ、あと何回も話してるんでね。
そうですね。楽しく見られ、楽しい仲間って見られたいとか。
見られたいとかね。
やっぱり、だからその、これね、年取っても本当にこの病気って潜んでて、説教するおじいさんとかね。そういう人もやっぱりね、でかく、まあ、なんだろうね、なんか、見せたいのかよくわかんないけど。
いや、まあそうですよ。いや、だから結局、この病気何が罪かというと、その周りにアピールしてることが罪というより、結局、周りにアピールしてる時に、アピールしてる方向に、一回眼球が動いちゃうことが罪なんです。
そうですね。
もうそこだけなんですよ、はっきり言って。アピールはもういいんですよ。
はい。
それをアピールしてる方向に向かって、眼球が一回でもピクって動いた時、あれが罪なだけですか。
確認作業ね。
何を見てんだっちゅう話ですかね。何の確認だと。交差点で、ね、飛び出す時の確認だったら、車が来てないかの確認とか、ね、サッカーで後ろを見るときは、ディフェンダーが来てないかの確認。この確認はわかるけれども、自慢してる時の方向確認何の確認だよっていう。お前何を見ようとしてんだっていう。
はいはいはい。
そこの罪だと僕は思ってるので。
ああ、なるほどね。
僕はそこはやっぱりさすがに気をつけてますけど。まあ、これ最近よく出てくる話ですけど、眼筋の問題なんでね。
眼筋ですか。首筋。
これは、眼筋の話になってくるので、まあ、ちょっと要筋トレになっちゃうんですけれども、ほんと。
だからもう、あれですよね。あの、まあ、確認、まあ、動物学的観点から言うと、知らないですよ。動物学、習ってないのでね。知らないですけど、まあ、やっぱりこう、動物的に考えると、やっぱりこう、襲われてはいけないっていう。弱く見られてはいけない。
いけないっていうね。
で、襲われますからね。捕食されますから。だからそういう意味では、こう、なんかアピールして、ことによって、強い、まあ、簡単に言うと強く見られるとか。
まあまあまあね。
見られてるかな、大丈夫かなっていう確認ですよね、やっぱり。
あ、そうなんだ。じゃあ結構ね、もちろん動物とかに詳しくないですけれど、やっぱり動物の世界にもこう大きく自分を見せるためにね、こう膨れ上がる生物とか、はい。
クジャクとかね。
まあクジャクとかでも、あれは求愛の、なんか意味だったりするらしいんですけど、こう大きく見せてとかいうのはもう、その物理的にね、そういう動物は多数いるらしいので、なのでもう、眼球とか動いてるのかもしれないですね、あの時。
ああ、黒目とかでかくなってるかもしれないね、でもね。
ちょっと、ついに医学に、この生物学もね、ちょっと介入してきてほしいなっていうのはありますけれど。
身長を大きく見せようとするのもそういうことの一環かもしれないし。
いや、そうでしょうね。
だからその、セックスアピールかもしれないし。
ねえ。やっぱありますよ。なんかこう、やっぱりなんだろう。やっぱり、例えばこの世にはシークレットブーツとかもあるじゃないですか。
はいはいはい。
例えば。まあ、例えばそういうことですよね。
あ、そうだね。
だからその、僕とかでもやっぱりその、ぺったんこのスニーカー履くときと、やっぱその、ブーツとかなんかの機械で履いちゃうときの、高揚感みたいな、やっぱ違いますからね。
ああ、なるほどね。僕も高揚感で言ったらそうですね。クラークスのモカシンですかね。
いやいや、知らんけど。
あれ、ソールが分厚かったからね。
あ、そうなんですか。
うん。
それ履いてる時の、なんか、 後ろめたさみたいなのもありますよね。
もちろんあります
よ。偽ってる感、まあ、すでにだからそのソールの厚さのシークレットシューズ感もありますよね。
それはありますよ。
うん、
でも1年ぐらい経つとやっぱりソールも減ってきますから。
ああ、なるほど。
なんだろう、その後ろめたさもこう削られ、うん、
ソールと一緒にね。
うん、まあ、なんか等身大の自分で
いや、なんなんだよ。
いられた。
いられたとかじゃない。1年後に、ね。モカシンの話いいわ、お前。いやだから、まあ、どうですか、だから結局その周りに対してのアピールので、これも全く昔同じ話してると思うんですけれど、はい、まあ、改めて年を経てしたいんですけれど、
うん、
相手がその病気になってることに気づいた場合どうしてますっていう話ね。
あ、
うん、相手がその病気のスイッチが入っちゃった時に、
はいはいはい、
僕はよく今あんま電車乗らないですけど、僕は昔結構電車の中で起きやすくて、うん、電車の中で喋ってる時に、
うん、
相手がそのスイッチ入っちゃう時が明らかに分かって、
うん
うん、2人で楽しい話をしてたんですけれど、
うん、
ちょっと、ま、自分で言うと恥ずかしいですけれど、
うん、
ちょっとセンスのいい話に突入しちゃった時に、
ほうほうほ
う、なんかちょっと、あ、これちょっといい視点の話に入っちゃったなみたいな時があって、
うん、
うん、その瞬間に僕の向かいにいる方も、
うん、
そのスイッチ入っちゃってて、
ほうほうほう、
あれちょっと声大きめになってないっていう、
ああ、
うん、
はいはいはい、でもまああれですよ、
眼球は動いてなかったですけど、
うん、いや声だけ、あ、それは眼球動いてないですよ、電車なんかね、ガラスがいっぱいあるんで眼球動かす必要ないです
よ。 何当然みたいな、周りアピールの時あるあるみたいな、当然みたいな言い方しましたけれど、ガラス反射は基本なんです、その時の視覚方向確認は。
まあ、反射、そうですね。うん、もうそういう時って人間って敏感なもので。
ああ、そうなんですか、うん。
反射するものっていうのはもうすぐ察知できる。ますよね、やっぱり。
ああ、そうなんですか。じゃあまあ、その場合は声帯に問題があるわけですね、ちょっと。
うんですね。
声が大きくなってってしまうことに問題があるんでしょうけど、
うん。
その時に、やっぱ注意ってできないじゃないですか。
うん、できない。
ちょっとセンスいい話になったからって音声でかくなってるよって言えないじゃないですか。
まあできないですね。
なかなかできないじゃないですか。まあ、うん、関係性にもよりますけどね。
うん、うん。
まあ僕は上田君とそういう状況になったら言えますけれど。うん。
まずないですけどね。
まずないですか。
うん。
まずないですか。
ないですね。
まあそうです
ね。まずですよ。
うん、
絶対ないとは言ってないですから。
あ、そうですか。
はい。覚えてないですけど。
だからなかなか指摘しづらいじゃないですか。
難しいね。
どうしてます？
あ、僕ですか。
はいはい。相手が、自分はなんとか大丈夫だったんだけど、
う
ん、相手がその病気になってしまった時。
あ、と思った時ね。
同じグループとみなされるわけですから、同罪になるわけですから。
ああ、そうか。まあ、そうですね。まあ、どうしますってより、僕の方がこう、眼筋活発になりますよね、そういう時って。
活発になる。
とりあえず。
とりあえず。
まあ、そういう時こそ、なんだろう、確認しまくりますけど。だから嫌じゃないですか。
そうだよね。もうしかも最悪の場合全然受けてないとかね。っていうか受けてないしね。
だからその眼筋をこう余計に動かすことによって、
うん、
その気づいてほしいというか、
うん、
その相手、
うん、
話してる相手に、
うん、
あのちょっと確認必要だよ。見て目見てっていうか、お前見てないよ。周りを見てるよこの目っていうか。見て、もっと俺を見てって。
それは今なんかすごいフレーズとして喋ってますけど、
うん、
それを全部眼球で表現しようとしてるんですよね、今の。
だから、
今のセリフを全部眼球で表現しようとしてるんですよね。
それそうですよ。おしゃれな話でちょっと声大きくなってるよって言えないわけですから、言えないことはやっぱり動作でこう表現しないと。
あ、そうですか。
目見てって、すごく動いてるよ。
なんだって、それ。なんだよ、お前。催眠術かよ、お前。
この目と同じ動き、ちょっとしてみて。
いや、
確認しに行
って。言えや言えやいいじゃねえ。
気づかないですけどね。
まあ、なるほど。眼球で表現するんだ。
僕はまずそうしますね。
ああ、なるほどね。まあまあ、目は口ほどにものをね、語るみたいな、ありますからね。
もしくは、もう相槌が、ああ、しかもうしないとか。
ああ、まあそれはわかります。はい。要するに、リアクションを悪くする。
そうそうそう。で、しかも、その話してる相手に気づかれない。
そうそうそう。気づかれない。そうですね。まあ気づかれないようにぐらいですね。ってことは、相手からしても、あれ？友達にも食いついてない。この話のクオリティ低いかも。ぐるぐるぐるって見出すわけですね。それはします、僕も。
それするでしょ？
それは結構僕もしますね。
なるほど。でもまあ、そういう時、まあそうですね。そういうシチュエーションもあれば、こう、同調してしまって、ってる時もあるから。
なるほどね。
大体思い返すとそうだな。電車とかで、まあ、こう、気が大きくなり、そういうモードに入った時は、大体僕、釣り革両手で持ち出すとか。
なんだろう。わかるから。わかるから、なんか。腹立つな、なんか。わかるわ。なんだろう。わかります、なんか。
そうなっちゃいますね。
なっちゃいますね。ちょっとなんなら、その、で、僕の場合だと、両手で持って、こう、右肩にこう、体重かける感じ。右肩に体重かける感じで持ちますけどね。
あ、なんか、モテ男みたいな感じなんですね。
モテ男みたいな感じで、はいはいはいはい、なんかちょっとこう、距離を取るみたいな感じかわかんないですけど、なるほどね。だからまあ、アッキシってこの病気が発症しちゃうことに関しては、最初も言いましたけど、非常に寛大ですからね。
で、片足、ちょっとつま先、ナッチするみたいな感じ。
そうですね、うん。右足を左足で踏んだりしますね。
クロスさせたりね。
クロスさせて踏んだり、こう、甲を踏んだりします
ね。あ、します、します。するするする。
まあ、だから、なるべく、発症しないように気をつけてっていう部分でしかないですし、まあ、逆に許す気持ちと言いますか。
わかりますからね。
わかるし、そういうのがないとやっぱりまた別のストレスになったりして、別の悲劇が起きたりするのでね。
そうそうそうそう。
いや、だからその細かい部分でのアピールっていうのは、しょうがないですけれど、なんかそういう今回の梅さんのお便りで行くと、なんかちょっと自分の集大成みたいな発表みたいなとこあるじゃないですか。なんかそのなんだろう、その場のとかその細かい部分とかじゃなくて、人生の集大成の発表みたいなとこがあるし、代表作みたいな発表みたいなとこがあるから、なんかそれぐらいは言わせてあげたいなっていう気持ちはありますね。
そうだね。その人の人生の集大成漫談ですよね。言うなれば。
言うなればね。そうそう。なんかその場その場の細かいことだったら、お前もうちょっと我慢しろよって思うかもしれないけど、人生の集大成漫談に関しては、させてあげたいですよね。
だからこの、まあ、ね、
本当に。
こう、落語がこう衰退していってるこの昨今。
いや、いやいや、なんなら盛り上がってるけどね、最近。
昨今ね、
まあまあ、昨今ね。
こう、漫談？
漫談ね。
を聞けるっていうチャンスっていうのは、
いや、本当ですよ。
なかなかないわけで。
ないわけですから、で、そういうのを、やっぱり許して、ていける世の中みたいなね。
そうです
ね。のは大切だ。あ、やっぱりこういうのが、加速すると、結婚式の時に、浮かれんな、お前とかいう人出てきますから、
ね。あ、そうですね。
やっぱり、そういう人も出てきますから、それは許してあげようよっていうね。許せないなら出席すんなよって話ですからね。
そうですね、そこは。
いや、それをね、
結婚式でね、もうこう、なだめられるなんて。
結婚式でちょっとね、幸せアピールすんじゃねえよって言われてるぐらいの、
そう。
ちょっと、 そういう悲劇に発展しかねないので、
うん、だからちょっとこう梅さんなんかはちょっとこう、ちょっとこの病気にちょっと敏感になりすぎて
出るかもしれないです、う
ん、
はい、
なんかもうどの人間も実はものすごい人なんじゃないかっていう
ああなるほどね、
うん、そうですね、そういう部分はまた別の病気にかかっているというか、
あかもしれないですよね、
うん、
まあ、大したやついないですから、
ね、まあいないですよ、
うん、まずね
本当に、う
ん、本当に
9割いないですから。
いや、それは間違いないでしょうね。
はい。
うん。
会ったことないですし、僕。
会ったことないですよね。
もう本当すごいなって人なんて。
まあ、そういう人にこそ、得てして黙りがちだったりしますしね。
あ、そうですね。
多くを語らなかったりするので。
しかもステージが違うんで。
そうですよね。電車で会わないっていう可能性が大ですし。
だから、あの人もなんか、定食屋で食べて出てくるのむちゃくちゃ早いなとか、多分そんな人気に留めないと思うんで、
うん
多分そういう人とかね、
あそういう人の方が逆にやばいってことですよね、
もう気づかれないと思いますよ、
なるほどね、と、いう意味では、まあ、もう確実にその漏れちゃってる人は大したことない人だから、
うん、
まあ、安心してくださいっていう部分もありますよね。
そうですね。
全然気にしなくてもいいですよっていうね。
そうそうそうそう。梅さんも本当にこの病気かかってませんかって。
ああ、なるほどね。自分自身もってことですね。
絶対ですね。
なるほど。そうですね。本当に眼筋運の筋トレ毎日本当してるんですかっていうね。
昨日。そうですね、昨日なんかあのアロマ行ってさとかね
なるほどね、
アロマテラピー行ってさ、
まあ 僕梅さんと直接会ってるんでアロマテラピーは多分行ってないと思いますけれど、はい、
梅さん女性の方ですか、
梅さん男性の方です、
あ男性の方ですか、
はい、男性なんで、
あ、はい、そうですか、
はいはいはい、
男性ね、
はい、しかもこうジャーナリズムが溢れてる感じの方だった、
そう、あ、じゃあジャーナリズムがすごい溢れたときに、
はいはいはい、
やっぱそういうの溢れてませんか、ね、
いやなんだよそういうのってなんだよ、まあまあそれはこれはまあ別にね梅さんにもあり得ることですからね、
うんうんうん、
だお互い様ですよっていうことが言いたいんではなくて、うん、なんかもっとこうもっと深い部分で、
うん、
寛容になるべきなんじゃないかなっていう、
そうですね、あの人間同士、
いや、そうそうそう。
動物的に考えた。
かなり、その、人生の集大成漫談に関しては、かなりの必要悪だと思ってるんで。
必要悪ですね。
必要公演だと思ってるんで。
そうですね。だからまあ、寛容になれっていうのは難しいですけど。
まあね。まあ、あとは頻度ですよね。公開日数の頻度ですけどね。
そうですね。
まあ、そこは、あまりにも多いと腹立つっていう気持ちは分かりますけれども、
うん、
まあちょっとね、
うん、そうですね、公開日数、そうですね、その寄せも多すぎてもね
寄せも多すぎてもね、なんか、
う
ん、
価値というものが、
いつも同じ話じゃねえかっつってね新作出せよって話になっちゃいますからね
古典じゃねえかっていうね、
古典じゃねえかずっとっつってねお前の話じゃねえじゃねえかってなっちゃいますからねまあまあまあまあまあ、
そうです、少なくとも自分の話してほしいですね
いやいや、まあそうですね、
うん、
なかなかね、少なくともね、確かに
この前連れがさ、
連れがさ、
ね、そういうのはちょっとね、う
ん、まああんまりね、うん、
盗作に近いので、
盗作に近いですか、
うん、
まあ、まあまあまあ、あとなんかちょっともう終わりかけに申し訳ないんですけど、もう一個いいですかね、
あ、はいはい、
あのエレベーターでの溢れるアピールっていうのはどうなっちゃうんですかね。
ああ、はい、そうですね。
あれも同じ病原菌ですかね、基本的には。
基本的にはまあすごい微々たるもんですけど、病原菌は入ってますね。
ああ、そうですか。
もう
僕ももうああいう時はもう特にいたたまれなくて、
はいはいはい、
みたいになっちゃいますけどね。はにかんだりしますけど、ね。あっつって、ね、一応笑ってあげるっていうね、やっぱりすかすのはちょっと
まあ、あそこで着かせる人ってなかなかいない
ですけど。心元ないので。
はい、エレベーターですか。はい、まあね。
はにかんだりしますけどね。
まあ、エレベーターだったらもうエレベーターだからって言いますけどね。
うん。
さすがにね。
いやいや、けど別にでかい声とかでもないから、別に小声ですから。
ああ、はいはいはい。
けど小声でも聞こえるわけでしょ、エレベーターは。
まあそうですね。
ま
あ、エレベーターって言えばいいんじゃないですか。
小声でね。
小声で、うん。
とりあえず巻き込まれないですよね、とりあえず。
それでわからない人はちょっとね、勘に鈍すぎますから。
あ、そうですか。うん、あ、わかります。それだと僕自身は巻き込まれないですね。エレベーターって言えば。僕自身は巻き込まれないかもしれないですね。ま
あ、普通の人はエレベーターって言えば、エレベーター。
いや、なんだよ、だから。
なるんで。
すげえ察しいな、ね。あ、そうですか。うん、なるほどね、うん。エレベーターの時に関しては、あ、ありがとうございます。簡単な処方箋をいただいたんで、
う
ん、エレベーターって言えばいいわけですね。わかりました。
で、エスカレーターの時はエスカレーターって言えばいいんで、
う
ん、
いやいや、それはそうだわ。なんとなくわかるわ、お前。別に密室じゃねえからな、お前。おなるほどね。わかりました。
まあ、スカイレーターの時も、
ね。スカイレーターってなんだろう、ま
あ、スカイレーターって言えばいい。
うん。で、なんなのスカイレーターって。
なんかあの、平坦な、なんか動くやつ。
あ、あれスカイレーターって言うんだ。
わかんない。なんか
歩く歩道じゃねえんだ、
う
ん。
歩く歩道って言えばいいんで。
いや、なんだ全部それでいいじゃねえか、お前。だったらお前、さっきの話も全部お前、居酒屋でいいじゃねえか、お前。
で、開放感があるかな。
あ、そうか。居酒屋じゃ伝わらないんだ。
だからあの、居酒屋とか。
うん、そうか。喋っていいとこだもんね。
うん。居酒屋とか、まあ、そうですね。閉鎖空間の広さによりますよね、やっぱり。
高級レストランとかだったら言えますね。
あ、そうですね。
うん。そうそうそう。
っていうかまあ、お客様って言われると思うので。
いや、なんでだ。どんだけでかい声で自慢してんだよ、お前。そんななの、お前。そういうことじゃないでしょ、梅さんが言ってんの、お前。そういうことじゃないよ、
そういうことじゃない。
うん。はい。まあ、わかりました。はいはい、じゃあ、そういうことで。
うん。
まあ、梅さんの気持ちはわかるし、
わかる。
あれですが、ちょっと人間病院的には、ちょっとこの病気に関しては、意外に寛大な部分があるので。
そうですね。
はい。ちょっと、もう一度、
うん、
何菌なのかと、この病気がね。
うん。
なんかすごい悪い菌なのが、ひょっとしたら、ビフィズス菌的なね、ものなのかもしれないという部分を、
うん、
ちょっとまた、梅さんと一緒に考えていきたいなと。
そうですね。
思ってますので、
うん、
梅さんもいろんなところにね、うん、こう、旅に出てったりしてる方なので。
あ、へぇ、
はい、いろんな土地土地でいろんな、自慢話を聞いてね、はい、
大丈夫ですか、うん、旅の話になった時とか声大きくなってないですか、うん、
いいじゃねえかっていう話だろ、だから、
ね、旅でなんか事件起きた時とか、
うん、いやだからいいじゃねえかっていう話なんじゃねえの、
大丈夫ですか、
あ、そうですか、いや大丈夫なのかなとかいう部分を含めて、
うん、
ね、ぜひまた、カフェの方でもお待ちしておりますので、
はいはい
はい。本当に今回は、来店、そしてお便りありがとうございました。ということで、今週はこの辺でお別れしましょう。さよなら。
進化周到平等 立てなく、貧苦の人には脆弱せん。おいちに、おいちにの薬を買いなさい。おいちにの薬は